今朝私は少し前に北海道の日高にある教会の下川智也という牧師と電話でお話をいたしました。下川智也先生は東京キリスト教学園、東京キリスト大学、東京キリスト神学校がありますが、その神学校の校長を16年務められて、全国に名の知られた方でありましたが、小さな北海道の山深い町の教会の牧師となっていかれました。大変素晴らしい働きをしておられるんですが、クリスチャン新聞のイースター特大号の関東原を飾っていらっしゃいます。一面全部この下川先生のメッセージであります。今朝そのクリスチャン新聞のトップの記事を見ながら、見て信じ、見ないで信じるもの、その題の至上メッセージを読んで、大変私は心励まされました。で、早速電話を差し上げました。先生、赤井先生、電話、先生の顔を見たよって、先日の大学と進学校の先週の入学式で私の写真を誰かが伝送したようであります。で、私は先生、イースターおめでとうございます、先生のクリスチャン新聞のメッセージで励まされました、北海道の先生の教会の皆様によろしくと2度言ったんですが、申し上げましたら、いやー、もうこんな素晴らしいメッセージを励ましていただいたのは初めてだ、ご自分の方からも西大寺の皆様によろしくということでした。先生、窓の雪はまだ溶けていませんよと。北海道は今そのような状況の中にあるようであります。全国で神様の素晴らしい恵みの御業が褒めたたえられていることであります。先ほど読んでいただいた聖書の記事、そして今素晴らしい名演技がなされました。女の人の方が強かったかなと思いましたが、空手初段ということですから、そうかなと思いました。実はこの聖書の箇所を描いているのであります。イエス・キリストの墓は空っぽであった。いまだにイエスの墓はないのであります。いまだに墓は空っぽです。キリスト教と仏教、そして他の宗教との根本的な違いがここにあるんです。例えばお釈迦様のご遺骨は仏舎利塔にあります。全国全世界に散らばっています。いろんな教祖様や素晴らしい宗教家たちの骨もそうであります。大事にされています。イエス・キリストのお骨はそこのベテルの塔にあります。誰も信じないでしょう。どこにもないんです。いいですか。ここが決定的な違いです。復活されたからです。本当でしょうか。今日は皆さん一緒に読みました聖書の箇所から4つだけのことでこのことを一緒に考えてみたいと思うんです。弟子たちが盗み出した、これは祭司長たちが死体がなくなったという知らせを聞いて、そして驚いて相談をして、これは兵士たちを買収しよう、本当によみがえったらこれは大変だと、 せっかく晩をしていたのに地震が起こってイエスの死体はその墓から消えていた。弟子が盗んだことにしよう。そして買収したわけです。お金を兵隊さんに渡して、そして嘘をつけと言ったんです。どうですか、中学生小学生、お金もらったら何でもやる、嘘つく、首縦に振るんか横に振るんか、横か縦か大違いだぞ。大人は時々縦に振るからな、気をつけような。で兵隊さんたちはお金の魅力に負けて嘘をついたというんです。でもね、例えば私がね、寝ている間に隣の人がやってきてうちのテレビを持って行ったんです、そう言ったら警官は信用しますか、裁判沙汰になって裁判官は納得しますか。いいえ、寝てる間に誰が取りに来たかどうして分かるんならってでしょ。そういうことですよ。兵士たちが眠り込んでいる間に盗んでいった。なんで弟子だと分かるんですか。こんなことは嘘っぱちに決まってます。誰も信用しないから、マタイも反論すらしていないんです。反対にするもう値打ちもないことです。大体ですね、弟子たちがそういうことを嘘をついたっていうのはですね、心理学的にも盗んだっていうのはですね、倫理学的にも不可能ですね。ちょっと難しい言葉で言うとね、弟子たちがそんなことするわけがないんです。 2,3 人の弟子ならともかく12人、まあユダは裏切りましたが11人の弟子が揃いも揃って示し合わせて嘘をついた、ありっこないですね。だってその弟子たちは後で捕まって牢屋にぶち込まれた。イエス・キリストの弟子であるというだけでぶち込まれた、拷問を受けて時には殺されたんです。自分がついた嘘のために死ぬ人がいますか。あるわけはない。ですから弟子たちが盗んでいったっていうことは絶対にないことです。二つ目の疑問、質問、ユダヤの最初ローマの当局が死体を移した、隠した、こういうんです。それもおかしい話ですね。だいたい墓に番兵をつけているんですよ。なんで死体を動かす必要があるんですか。3日間だけでいいんです。3日経って死体を見せたらいいんです。ところが弟子たちがエルサレムで復活、イエスは復活されたということを大胆に説教を始めたときにどうなったか。当局者はそれを抑えるのに一生懸命です。躍起になりました。そして弟子たちを捕まえて牢屋に入れて、そしてペテロとヨハネという弟子たちに口を封じるために鞭で打ったり、あるいは二度と言うなと言って脅したんです。そんなことをする必要なかったんです。そんなことをする間には隠しておいた、どけておいたイエスの死体を持ってきて、そしてエルサレムの町を馬車に乗せてパレードしたらよかった。もうね、キリスト教はそれだけで初期の段階で葬り去ることができたと思いますね。それができなかったということはどういうことですか。ユ 代の宰相たちもローマの当局もイエスの死体を持っていなかったということでしょう。三つ目のことです。後ろにポイントが出てるでしょうか。女たちが墓を間違えた。そんなこともあったかなと思われますか。朝早い薄暗い中で道を間違えた。別の墓に行ったんじゃないかと言うんです。消し小山の墓もだいぶ増えましたね。岡山の墓地も多いですよ。東山にも。私は東京の大きな多摩霊園も行きまして、青山霊園も行きました。広いですね。一つ道間違えたらもう全然違うとこ行きますから、なかなか目当てのお墓に行くことができません。エルサレムのこの墓地にも広いので間違ったんじゃないか。特に悲しさのあまりもう悲嘆に暮れて間違った墓に行ったんだ。そこでたまたまその墓が空だったので、ああイエスが復活したんだ、キリストは蘇ったんだと想像したんだ。こういうストーリーです。物語です。そう、本当にそうでしょうか。じゃあね、ペテロもヨハネも間違ったんでしょうか。男たち、そんなわけないでしょう。これも前のお話と同じように、宰相やこのローマの兵士たちは、当局は知っているわけですから、本当の墓に行ってそこから死体を出せばよかったんです。それができなかったんです。この墓を提供した国会議員のアリマタヤのヨセフという人は大金持ちでした。自分のために大きな新しい墓を用意していたけど、それを提供したんです。つまり共同墓地ではなくって個人の目立つお墓だったんです。間違えるわけがないんです。だから女たちが墓を間違えたっていうのはありえないことです。4番目、最後のことです。イエスは気絶していた。一時気を失っていた。気絶説です。ところがキリストは実際に死んでいなかったので、実は死なれたと言って伝えられたけれども、極度の疲労と、出血による貧血と、あるいは苦痛のために気絶してしまったんだ。昔ありましたね、亡くなりました。でみんな町内そろって昔はね、桶のような大きい桶のような中に座間と言いますが、そこに座らせて、白い三角ののね、ここあとよく映画に出てくる人、時代劇のハンナウにしていたんですが、そしたらお通夜の時にガタガタガタガタ言うからね、うわー幽霊かと思った。今日お化けの話が出ましたが、幽霊かと思って縛ってる縄をほどいたら、蓋を取ってニューッと出てきたというね。それはいわゆる気を失っていて、そして蘇生したというんですね。息を吹き返してきたんだという、イエスもそうだったんだとこういうふうに言うんですが、実はね、この説は随分最近になってから、歴史の中で言えば最近の中に最近言われてきたんです。もう19世紀が近くなってから言われたんですよ。もう2000年前、イエス・キリストの十字架と復活の出来事があって、これが伝えられ始めた頃からですね、ずっと長い間、イエスの死は確実であるということは、もう誰も疑わなかった。近代になってきて、近世になってきて、こういうことを言い出したんです。 まあ、キリスト教に対する攻撃が広まってきたときにそういうことが言われたわけです。ところがもしそうだったとしましょう、いいですか、100歩譲ってキリストは死んだのではなく気絶していたんだ、こういうことにしましょう。そうするとですよ、3日間食べられない、食べられない、飲み物もない、看護する人もいない、体は天布でぐるぐる巻き、それなのに生き続けたというんです。それだけならともかく、その上にたくさんの血が流れているのに彼はそこからその起き上がって、自分で手も足も巻かれているのに自分でほどいて、そして大きな石を自分で押し倒して動かして、表にバンをしていたローマの屈強な兵士を、今日みたいに弱い兵士じゃないですよ、ね、ちょっと悪いけどね、あれ縁起ですから、で屈強なローマの兵士、ものすごいごついローマの兵隊をバッバッバンってやっつけて、そして足に釘が打ち込まれたんでしょ、その痛い足で何キロも歩いていったんですよ。信じますか？私はね、復活を信じる方がよっぽど簡単だと思う。こんな気絶から生き返ってきたなんてことをよりも、復活の方がはるかに信じるに値すると思うんです。もうこんな気絶から一時蘇生したなんていうことはもう不合理極まりない。おまけにね、墓から出てきたばっかりで半死半生とぼとぼ歩いて、弱々しい病人で医療受けなきゃならない、包帯を巻いて、そして本当に体力を回復していかなきゃならなかった、そんな人がですか、死と墓と克服した、征服した、よみがえりの主なる神だということを弟子たちがどうやってイメージできたんですか。弟子たちはそんな弱々しい生き返った先生たちを、死と墓に打ち勝った者としてどうして信じたんですか。悲しみからどうして世界中に伝えていく情熱を持ち、あるいは単なる尊敬から礼拝するまでに弟子たちの心が変わっていったんですか。気絶から蘇った人間にそんなことをさせる力がありますか。もう一つ、もしそれでもイエスが気絶から蘇っただけだったというんだったら、弟子たちが嘘を言いふれて、言いふらし回っているんです。それをその先生ともあろう、師ともあろうイエスは黙って見過ごして、その嘘を助けていたことになりますね。大嘘つきの親分になりますね。だからありえないことです。四つのことを言いました。イエスの墓は弟子たちが盗んだのか、いいえ、ユダヤ、ローマの当局が隠したのか、ノーです。女たちが墓を間違えたのか、ありっこない。イエスは気絶した、いいえ、死んだんです、葬られたんです。そこから死人の墓から蘇ったんです。つまり空っぽの墓を説明するたった一つの事柄は何か。彼らはイエスの死体を持っていなかった。こういう事実です。ということは、 復活したというほかはない。復活というのはですね、聖書の中の最大の奇跡です。この街道を建てられた田淵さんのことを申し上げて大変恐縮ですが、田淵さんおばあ様が浦上さんという本当に熱心なクリスチャンで優しい方でした。おばさんを尊敬していらっしゃった。名古屋の方に仕事に行っていらっしゃったけども帰ってきておられて、こちらで仕事を始められる。その時教会におばさんが住めるか行ってみようかというので来ることにしたんだけど、一つ信じられない、いやこれさえ信じられた、あとは何でも信じられると思ったのが復活だとおっしゃいました。私は復活の奇跡という小冊子をお貸ししたんです。一級建築士でいらっしゃって、いろんなことをもちろん考えていらっしゃる方ですが、それを読まれて、そして大変納得されたようでありますが、まあ今申し上げたのもそのようなお話の一部の中にあります。復活が信じられたら何でも信じられる。私もそう思いました。私は最初からクリスチャンではありません。私は熱心な仏教の門徒の壮大の家に生まれましたから、今でも兄は父の後を継いで門徒壮大です。お寺の幼稚園で私は育ちましたし教えられましたが、ところがですね、私は宗教の中で仏教に対しても大変この熱心でありましたが、ところがキリスト教については奇跡が信じられない、死ぬのが自然だというのが仏教的な東洋的な思想で、死は自然だと教える。聖書は違いますね。死は不自然だというんです。死は人間が神に背いた結果、死が人間に入り、その結果罪の結果死が入った。聖書はそう言うんです。命の作り主である神に背いた結果、罪と死が人間を狂わせた、人類を狂わせた、不自然だというんです。ところがこの復活、死人からの復活ということがあるとすれば話は変わってきます。旧新約聖書の全体がイエス・キリストの十字架と復活に集約されるんです。聖書が本当かどうかというのは結局は十字架が今日も映像で表され、そして賛美歌で聖歌隊が歌い、私たちも歌いました。その十字架の出来事が私たちの罪の身代わりであって、どんな罪でも罪のないお方の身代わりによって帳消しにしていただけるというありがたい嬉しい話です。これを福音と言います。喜びの訪れ、いい知らせ、いいニュースです。神の前にどんなに立派な人でも、どんなに素晴らしい人でも罪のない人はいないと聖書は言います。みんな悩んで大きくなった。そんな罪がイエスの十字架によって許され、それが確かなことであるのは死人の中からよみがえったこのイエスの力によって罪の許しが保証されるというんです。釈迦も孔子もマホメットも、多くの宗教者は素晴らしい宗教者たちが死んで、そして葬られてまいりました。ところが蘇ったのはイエス・キリストだけです。だからキリストの復活なしにキリスト教はありえない。成立しなかったんです。キリスト教に対して味方である人も敵対している人も共にこの復活が信仰の、キリスト教信仰にとって土台であるということはよくわかっています。使徒パウロはかつてはキリスト教の最大の迫害者でした。サウロと言っている若者でしたが、クリスチャンたちを迫害して、そして復活のキリストに出会って名前がパウロと変わり、彼は全世界に イエス・キリストを述べ伝えた人です。本当に命がけで、文字通り命がけで伝えました。彼なくしてキリスト教は世界に広がらなかったでしょう。彼はコリントで信者であるけど、復活はあったかなかったかなという人々に手紙の中でこう言っています。キリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は、述べ伝えていることは実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。いいですか。復活っていうのはですね、イエス・キリストの肉体からの復活っていうことがあるかないかで、キリスト教が立つか倒れるか、二つに分かれるんです。パウロはこの復活に全てをかけたんです。イエスは蘇った。もし蘇られなかったとすれば、大違いです。事実、復活された。これはですね、歴史上、過去、現在、未来、最大のセンセーショナルな出来事です。今でもですね、今日もですよ、本来なら、全世界の新聞のトップを、イエスは蘇られたと、トップ記事で締めていいんです。テレビやどの時間のニュースもイエスの復活の出来事で、語られている。あらゆるメディアがイエスの復活を語り続けていいような出来事なんです。過去にあってもう済んでしまった事柄ではない。私たちはどこから来て、今どうしてここにいて、これからどこへ行くのかという人類の一番大きい最大の問題は、イエスの復活によってもう解決されているんです。それによって私たちは神様が確かにおられるということを知ることができるし、神様がどんな方か、死を打ち破ることができる命の作り主だということを知ることができる。そして個人的にも私の人生を変えてくださる。それだけではなく、宇宙の意義や目的もはっきりわかるわけです。復活ということはすごいことです。墓は空だ。どうやって説明しますか。空っぽの墓が、イエスがよみがえって、あなたや私や全人類を救ってくださる、罪を許し、復活の命をくださる、永遠の命をくださるお方であるということを証明しているのです。お祈りします。墓は空であった。神様。この最も大きな復活という出来事が、作り話や想像ではなく事実である。そのことが世界の歴史を変え、今日まで大きく方向性を与えてきました。しかし、不信仰な私たちは今もなお悪魔の目隠しによって、この復活から目を覆われ、また耳を塞がれて、まるでそれがなかったかのように思い込まされています。どうぞ、今日、この死のよみがえりの記念の朝、そのことを心にしっかりと受け止めて、固く立つことができますように。一人一人の人生を意義あるものとし、死に打ち勝つ素晴らしいエネルギーをここからいただき、命を懸けて神と人を愛し仕える人生と、喜びの人生と、一人一人が歩み出すことができますように導いてください。命が粗末にされているこの時代に、復活の命の尊さを語り伝える一人一人としてください。イエス・キリスト様のお名前によってお祈りします。アーメン。